わあ、すごい、ついに大月さんがコーナータイトルになってる。先週のゲスト集英社さんのニセ恋担当編集大月さんが妄想のコーナーで私遠山にアドバイスしてくださったこととは何だったのかというのを検証していきます。なんかちょっと嘘つきのコーナー再来みたいな感じがしますけれども、あとね、今日このニセ恋ラジオのミキサーをやってくださっている方も大月さんっていう。どうもどうもどうも、今日よろしくお願いします。なんていうね、ちょっと運命的なあれもありましてですね、ちょっといいコーナーにしていきたいなと思います。さあ、でも皆さん本当にたくさん予想してくださいまして、どうもありがとう。いろいろね、合っていたり間違っていたり面白いメールいっぱい来てたので、早速ご紹介していきたいと思います。まず1通目は北海道にお住まいのバナナガチャ様よりいただきました。前回のラジオはとても楽しく聞かせていただきました。とてもためになりましたね、本当にね。さて、妄想の大月さんが考えた設定はいろいろ候補があって悩みましたが、編集者としての視線で考えたら、観覧車の頂上でキスをすると願いが叶うというところではないでしょうか。何々したら願いが叶うというシリーズはニセ恋でも結構たくさんあったので、これはもしかするとと思い投稿しました。ラック人形当たったらいいなとのことです。ブブブブブブブブブブブ、懐かしい。ブブブ、懐かしいです。これニセ恋ラジオ一期でね、嘘つきっていうコーナーやってた時にこんな流れでやってたんですけど、あーでも確かにいい読みですね。確かにニセ恋らしさはあるけれど、これは残念ながら遠山が考えた設定でございました。さあ、お次はどうかな。岐阜県にお住まいのカエル様よりいただきました。遠山さん、ほげーほげー。早速ですが、男の子がジャケットを渡す件じゃないでしょうか。第151話のトラブルで軽トラの荷台でラクの上着を小崎が着ている場面がありますよね。ほうほうほうほう、僕はその場面が好きだったのでここじゃないかと思いました。久しぶりに遠山さんのピンポンが聞きたいなということですが、ブブブブブブブブでございます。なるほどね、こうやってみんなニセ恋から推測してくれるんだね。あーでも惜しいというか、なんというか、やっぱでもこういう設定いいですよね。うん、皆さんも好きだろうなと思います。私もとっても憧れのシチュエーションなんですが、さあそろそろ当たるかな。大阪府にお住まいのおっくん人形欲しい沢よりいただきました。大月城さんが遠山チェヤマンに頼んだ妄想の設定、わかりましたよ、簡単でした。ほほほ、遠山チェアマンは早くその設定を盛り込まないといけないなと思ったわけで、すぐに言っちゃったんですよ。これがニヤニヤ。ズバリそれは夕焼けのところじゃないですか。いやー当たってたらいいな、てか当たったわこれ、という自信満々のお便りですが、ブーでございます。ブーだよブーブー。ちょうどこれ読んでて爆笑したのかしちゃいましたよ。これめちゃめちゃ自信満々で、なんか顔持ちとかもあ、なんかふんみたいな顔持ちがついてるんですけど、ブーですよブー。さあお次はどうかな。三重県にお住まいの楽になるために修行中様よりいただきました。前回ラジオ聞きました。自分は頬をギュッと握ってキスをするところだと思います。どうでしょうか。正解だったら嬉しそうな感じでピンポンピンポンと聞きたいですということですが、ピンポンピンポンピンポン、大正解大正解。いやー言えましたよ、ついにピンポンを。おめでとうございます。楽になるために修行中様、大正解でございますよ。大月さん的には、頬をギュッとしていれば OK みたいな感じだったんですけども、私がねそれにちょっとキスをするという新しい技を盛り込みまして、ちょっと捕鯨に持っていかせていただきました。 なんかね、大月さん的にはその頬をギュッと握ることにより女の子がちょっと変な顔になるのもまたよしだし、なんかそのド S 男子、ド S 男子かわかんないけど、なんか話を聞いてて、とえもあこの人はド S なのかなって思ったんですけど、なんかそういう感じで女の子よりちょっと上に立てる瞬間みたいなのがちょっとたまらんみたいな大丈夫かな、これ大月さんの恋愛観が疑われないか心配ですけども、でもこうね、2M スンの M 心としては非常に、あ、なんかよかばいですなって思いました。そんな設定でございました。他にも正解のお便りいただいております。岐阜県にお住まいのやめてほしいなこういうラジオネーム東京特許許許許許許東京特許許許可局局長、こう一回ねちょっと余分な虚が挟まってるあたりがあれですけど、ありがとうございます。富山さん、ほげーほげー。早速ですが、男の子が女の子の顔を掴んでからのキスまでの件ではないでしょうか。変な顔してても大好きだよというセリフが男子の僕でも少しときめきました。お、嬉しい。当たってるといいな、ラッコン人形欲しいなとのことです。ピンポンでございますよ。そして東京都にお住まいのちとげナンバーワン様よりもいただきました。富山さん、こんにちは。こんにちは。前回の妄想のコーナーで大月さんから授けてもらった設定というのは、キスをするときにほっぺたをぶちゅっと押すところではないでしょうか。大月さんは少し S 気があってギャップがあるのが好きと言っていたので、この部分だと思います。当たっていると嬉しいです。当たってますよ。ということで、正解は3名、ご紹介させていただきました。こちら3名の方にはスーパーラックン人形をプレゼントさせていただきたいと思います。そしてですね、外れてしまったけれどもさっきお読みした、3名の方にもノーマルの方のラックン人形を差し上げたいと思います。なので、ちとげナンバーワンさん、そして東京特許許許可局局長様、楽になるために修行中様、そしておくん人形欲しい様、カエル様、バナナガチャ様はですね、住所とあと本名の方のお名前ですねの方を、番組にお送りいただきたいなと思います。他にもね、いろいろと面白いあの間違いとかも送っていただいてて、私は楽しませていただいたんですけど、今回ねまさかのこうほっぺをギュギュッとするところでしたっていうところで、ジャンプね読んでいただいた方はあれって思うシーンがあったかと思うんですけど、その話はまた後ほどしていきましょう。ニセ恋ラジオ、桐崎千棘を演じます遠山奈緒です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。今週の皆さん読みました？そう、九段の剣でございます。先ほどお話ししていたほっぺギューの剣なんですけど、今週のねニセ恋でね、ポーラ出てくるんですけど、ポーラがあのつぐみに顔をむぎゅってされてるシーンがあるんです。これは、まあ、両手でこう挟み撃ちしてるんですけど、あれともこれって大月さん俺ってなって、まあでもただこの番組を受けてっていうことでは多分ないと思うんですよね。こう原稿の締め切り的なことを考えると、でもなんかくしくもリンクしているのか、はたまた本当に大月さんのこだわりによって、小見先生ここちょっとこれでいきましょうよみたいなのが裏であったのかも分かりませんけども、ちょっと読んでてねはっていたしましたよ。遠山なんとタイムリーな。そしてね、いろいろ感想もいただいておりますけども、皆さん単行本18巻とそれからマジカルパティシエ小崎ちゃんもお手に取っていただいている方が多いみたいで、ありがとうございます。ね、またその感想のちょうどゆっくり読んでいきたいと思うんですけども、なんかこうやってね、先週大月さんにいろいろお話が伺えて、こうやって読むとまたいろいろ新しい発見もありますよね。うん、私 びっくりしたんですけど、大月さんにまた皆さん質問いろいろ送ってねみたいな話をしたじゃないですか。で、あ、ってことは近々またゲストに来てくださるんだと思って楽しみだなーなんて思いながら今週のジャンプ読んでたら、あのカラーページのところにね、あ、あったあった、ニセ恋ラジオのこうお知らせみたいなのを書いてくださって、最新6月5日配信会ではニセ恋の担当編集が出演、6月25日配信分にも登場予定って、6月25日って、え、じゃあ今で言うと時事会にまた大月さん来てくださるんだっていうことを私はジャンプ本誌を読んで知りましたなのでね、またいろいろ聞いていきたいなって思いますので、引き続き皆さん感想だったりとか質問だったりとかお待ちしておりますよ。はい、ということで今回は新コーナー大月をやってしまったので4文字はやりませんでしたけども、4文字もまた今度やりましょうね。それではニセ恋ラジオスタート。遠山奈緒がお届けしておりますニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想をと普通おたのコーナーにいただいたメールをご紹介していきますあのね、今日打ち合わせしてる時に発覚したんですけども、皆さん爪って何でできてるか知ってます？あの構成要素的に、あのビタミンとかカルシウムとかタンパク質とかそういうやつです。皆さんタンパク質ですよ、タンパク質今日私が爪を、あの爪切りでね家で切ってた時にちょっとしくってしまって、今絆創膏を巻いてるんです。で、そしたらあれどうしたんですか遠山さん爪って女性スタッフさんに気遣っていただいて、でこうなんか爪切りでちょっとしくっちゃいましたなんて言ってて、でなんか、あ、爪って難しいですよね、なんか間違って皮膚のところの境目のとこ切っちゃったりとかしてみたいな話して、あーそうですよね、なんかこう硬い皮膚のところってほんと爪っぽくなるし、いや、やっぱり皮膚と爪ってタンパク質なだけあって近いものがあるんですねなんて言ってたら、へっっていう顔されてしまいまして、へっって私もなってしまって、あれ爪ってタンパク質ですよねみたいな。そしたら女性スタッフさんお二人ともカルシウムだと勘違いされていて、確かにカルシウムも入ってるんですよ、入ってるけどごめんなさいバラしちゃったいやいやいや、でもそうカルシウムも入ってるけど主成分はタンパク質なんですよ。皆さん髪の毛とかもタンパク質なのです、皮膚の一部が変化してできたものっていうね、そういうルーツがあったりするんですけども、あれこれって意外とあれ豆知識なのと思ってちょっと言ってみました皆さんも爪切るときは気をつけてくださいねじゃあまずは、感想から読んでいきたいと思います。まず9話のアニメの方の感想ですね。埼玉県のお住まいのマスー様よりいただきました。富山さんほげーほげー、アニメ9話見ました。アニメ9話はハルちゃんポーラがメインの回でしたね。一緒に遊びたがっているポーラ、風邪をひいてもお姉ちゃんを心配するハルちゃん、とても可愛かったです。かっこちとげも可愛かったです、ありがとう。特に最後のハルちゃんが楽に鍵の錠を返すところを見て少し距離が縮まったのではと思い感動しました。ねえ本当によかった。もう本当に今までそのなんだろうな、ちとげとかつぐみとかも楽のことは最初よく思ってなかったけど、ハルちゃん以上にね、やっぱりこうお姉ちゃんが大切だからこそっていうのはありますけど、こういう風に悪印象から始まるキャラクターもそうそういなかったので、ちゃんと関係は修復できるんだろうかどうなんだろうかって思ってたんですけど、なんかはるちゃんの心も開けてね、ちゃんと情を返してもらって私も胸をなで下ろしましたよ本当にだし、今回はその A パートっていうその CM の前のパートのところはなんかポーラで、その後ははるちゃんっていうその1年生組の2人が大活躍だったなーなんて思いながら見てましたし、個人的にはなんか名言が多かったなって思いました。最初の水着会のところはあのポーラがどんな顔して入っていけばいいのかわかんないんだもん って言った後にラクがどんな顔でも入ってみなきゃもっとわかんないだろうっていうのをなんかすごい胸を打たれて、確かにそうだなって。やっぱりね、友達ってどうやって作っていいかわかんないとか、私もなんかこうあんまりこうなんだろうな、友達とワイワイするのってあんまりしてこなかったタイプで、中高時代声優になってからいろいろ友達が増えたなっていう感じなんですけど、なんかそういうなんかポーラの気持ちってすごいわかるし、でも思い切ってやってみなきゃ、あ確かにわかんないなと思って、すごい楽さすがだなって思いながら聞いてましたし、B パートのはるちゃんのあーんってするところの、あーあーって言ってるところはうちの家族も一度大爆笑だったし、お粥食べながらすごい美味しそうに食べてるんだけどツンツンしちゃって、先輩の不器用さには私よだれが出そうですっていうのも、あすごい可愛いなって思って見てました。いやー9話も面白かったですよね。そして、同じく9話の感想なんですけども、こちら長野県にお住まいの杉花粉様よりいただきました。富山さんほげーほげー、今週のアニメも楽しく見させてもらいました。そこで気になったことがあるんですけど、実はふーちゃんの本名ってまだ分かってませんよね。確かにプールの掃除の回で初めてラクとふーちゃんが会った時も、春にはふーちゃんって呼ばれてますって言っただけで本名言ってませんでした。もしかしたらあだ名って可能性も、ふーっていうのが本名なのかあだ名なのかとっても気になります。富山さんはどう思いますか？確かにこれだってエンドクレジットとかもふーとしか書いてないですもんね。おー、今までニセ恋でフルネームが分かってない人、京子先生とかも分かってないですかね。おお、そう言われてみると、あどうなんだろう、設定としては実はあったりするんですかね。え、じゃあこういうのを大月さんにまた聞いてみましょうね。なんかね、さっき私もお便りいろいろ読ませていただいてたんですけど、なんでマリカは転校してきてからもずっと前の学校の制服のままなのみたいな質問もあったりして、うむ確かにと思って、もうこれが当たり前になってたけど、そういう疑問ってありますね。うん、だからちょっとこれメモしとこう。ふーちゃんの本名とマリカの制服の件、これはもう忘れないで聞こう。あそう、オッケーオッケーオッケーオッケーさあお次はですね、18巻単行本の方の感想いただきました。広島県にお住まいのマイン様よりいただきましたよ。いつもラジオ楽しく聞かせてもらっています、ありがとう。ニセ恋単行本18巻読みました。私も読みました。私はつぐみが大好きなのですが、この巻でますます大好きになりましたね。え本当にね、中でも第160話のあいたいがとっても印象的でした。ちとげがみんなやらくに会いたいと一人泣き崩れているシーンで、その泣き声をドア越しに黙って聞いているつぐみがいましたよね。その後いつにも増して真剣な表情で、たとえ組織を敵に回してもお嬢に尽くそうと覚悟を決めたところで、感動のあまり涙が止まらなくなりました。ちとげの気持ちを誰より尊重して動くつぐみの忠誠心がかっこよくて何より素敵で、私もつぐみのように人の気持ちを尊重できる人間になりたいと思いました。うー本当ですよね。いやまだ18巻読んでない方は何のこっちゃかわかんないと思うんですけども、今回のこの18巻は最初はこうちょっとドタバタしているお話が多いんですけど、後半はとてもこうグッとくる、グググッとくるお話が多くて、あーこういうのもアニメ化できたらいいのになって、そのさっきねこのお便りにもあったそのちとげが泣き崩れているシーンとか、あ私も読んでいてすごいなんかちとげーってなりましたし、つぐみの本当に素敵なところは、その2期のアニメでもありましたけど、2話でこう火がつくこうシーンがあったじゃないですか、つぐみの心に。でギランってした感じとか、なんかつぐみのこう普段は優しげな感じもあるんだけど、 スイッチが入ったあの瞬間っていうのがやっぱりすごいなって、迫力あるし、やっぱりこう高校生としてのなんだろうな、生い立ちではなくって、やっぱりこうつぐみの 深みの部分が強く出てくるよなと思ってしみじみしちゃいましたね。ありがとうございます。お次も18巻の感想です。大阪府にお住まいのそれでもやっぱり春ちゃん派様よりいただきました。富山さんほげーほげー、初投稿なのですがありがとう。今18巻を読み終わって興奮冷めやらぬまま書かせてもらっています。18巻素晴らしかったです。ヒロインたちみんなが可愛くて、個人的には春ちゃんの文化祭の巻と並ぶくらい好きな巻でした。おー、相変わらず大根芝居のつぐみや、ちとげが見ているのを知りながら楽にじゃれつくマリカ、可愛かったですね。そうそう、前半のこうドタバタシーンですね。ちとげの行動はもどかしくて、しばってすごい勢いで隠れて後つけたりして、忍者感何してんの、話しかけなさいって思ってしまいましたが、楽が自分のこと、ちとげのことですねを話しているのを聞いた時のリアクション、可愛すぎましたね。心の中とはいえ大好きなんて、一巻からするとすごい進歩ですね。
うん、それは私もすごい思った。ちとげがモノローグで大好きってね、え本当にすごい進歩。そしてその後のお寺での騒動は思わず爆笑してしまいました。特に小崎ちゃんと楽の掛け合いは面白すぎです。
ちとげは投げた矢が他の人が弓で撃った矢より速いなんてどんな方してんの、すごい。
はい、そうなんです。ちょっとここまでで一回区切りますね。すごいこの後も熱烈に書いていただいてるんですけど、これここまでのこうドタバタのシーンを読んで、あーなるほど、
18巻の表紙がこういう風になった理由がすごいよく分かったって思いました。
うん、こう見ていただければ分かるんですけど、本田さんとつぐみが戦っているっていうのこう珍しいね組み合わせだったりとか、あとマリカがこうバキューンみたいな手の形しているのもね、あー納得っていう感じでございましたよ。
そしてお便りの続きです。後半のお話は衝撃の展開でした。一番気になったのはポーラがクラスの人たちとすごく打ち解けていたことです。みんなにまっこいまっこいと親しまれていたり、はるちゃんのことをはるって呼び捨てにするくらい仲良くなっていたんですね。
そう、私もこれすごい意外だった。
なんかこっちまで嬉しくなっちゃいました。よかったなまっこい。すごくお話に引き込まれて、読み終わった時はここで終わりだとってなりました。続きが気になって仕方がないです。長くなってごめんなさい。これでもギュッと縮めた方なんですが、では大学に遅れそうなのでこの辺で、
おお、
これからのアニメでの可愛い富山さんのちとけボイスも楽しみにしています、ということで、ああ大学遅刻急いで。ありがとう。すごい、なんだろう、興奮冷めやらぬまま書いてもらったんだなっていうのが文章からも伝わってきました。ありがとう。そう、今回も本当に素敵なお話ばかりで、いや皆さんまだね読んでない方はぜひぜひお手に取って見ていただきたいなと思います。さあお次はふつおたのコーナーに行きたいと思います。東京都にお住まいのゆきりんアットマリカ好きだったけどつぐみも好き様よりいただきました。タイトルは運命いいきなりですが、富山さんは運命を信じますか？
信じますよ。
大学で同じクラスに生まれた病院が同じ子がいるんです。
すごい。
でもなんで分かったんだろう。学校でどっかで会ったことあると思うんだけどって声をかけたら、その日は気づかなかったんですけど、後々二人で話す機会があって、そしたら生まれた病院が同じだったのです。これから頑張って告白しようと思ってます。
すごいね。でもちょっと待ってよ。待って、
同じ病院で生まれたっていうのが発覚したっていうのもすごいけど、あれどこかで会ったことありませんかってなるのすごくないですか？なんかこう自然と惹かれ合うものがあったんですかね。あ、だから運命なのか。いやこれは、でしかも告白しようって思ってるってことは、ゆきりんさんはその子のことが好きってことですよね。
わあ、めちゃめちゃ惹かれ、ま、してますね。惹かれまくりですね。
そっか、私は生まれた病院はなんかね、亡くなっちゃったっぽいんですけど、ちょっと古い病院だったみたいで、でも私が通ってた高校と生まれた病院がくしくも同じ駅にあったりとかしていまして、そう、全然そういうつもりでね、志望校を選んだわけではなかったんですけど、志望動機はすごいお手洗いが綺麗だったっていう、あと制服が可愛いっていうそういう理由で私は志望校を選んだんですけど、だってすごいの、私の母校トイレに乙姫ついてるの、すごくないですか？ね、ね、女性スタッフさんもすごい驚かれてますけど、あれ、乙姫って男性の方ってわかるんですか？あ、わかります。そう、しかも蛇口とか自動だし、そう、手乾かすボーみたいな乾かすやつもあったりとかして、え、なにここすごいみたいなそう、学校じゃないみたいって思って選んだんですけど、後々その学校に入ってから親に、いや実はあなたここで、ここの学校の近くの病院で生まれたのよ、なんて言われたりとかして、へーってなったんですけどね。そういうのはちょっと運命的だなって思ったりします。はい、いやー、うまくいくといいですね、告白頑張って。さあ、次は大阪府にお住まいの2匹目の白うさぎ様よりいただきました。おんなじです。6月7日はしとげちゃんの誕生日でしたね。前回のお祝いラジオとても面白かったです。よかった。そしてびっくりすることに、私の誕生日としとげちゃんの誕生日が一緒だったのです。おー、はじめ気づいた時は本当にびっくりしました。まさかちとげちゃんと一緒だったとは。しかも大好きな遠山さんが声を務めているキャラだったので嬉しかったです。好きなキャラと誕生日が一緒だとやっぱり嬉しいですね。いやー、そうですよね。だってより身近に感じられるし、でもすごい、おめでとうございます、2匹目の白うさぎさん。わー、いくつになったど、いくつになったど。でも他にもお便り読ませていただいたんですけど、意外と6月7日誕生日の方多かったみたいですね。ねえ、皆様、お便りはご紹介できなかったですけど、本当におめでとうございました。ねえ、そっかそっか。でもなんかこう、いろいろとそのお誕生日に関するお便りとかもいただいてたんですけど、ブルースケジュールってなんか人気が高いんですね。なんか大好きな曲だったのですごい嬉しかったですみたいなお便りもいっぱいいただいて、私もすごいブルースケジュール好きで、レコーディングとかもすっごい楽しみにしてて、なんだろう、こうレコーディングする時って、まあ、大体こう毎回楽しみにしてるんですけど、自分がもうすごい好きで好きでもうみたいな、もうってなってる時って、やっぱりこう楽曲の最後のこう味付けというかね、曲があって歌詞があって、その上に乗っかるのはやっぱり自分のキャラクターとしての声だったりもするから、自分で勝手にこうちょっと気負っちゃったりとかするんだけど、ブルースケジュールはそういうのもありつつも、なんかもうね、歌っているのがとにかく楽しいっていう、私にとってかなり劇的な曲だったりとかもしたので、皆さんにもね、好きって言っていただけてすごい嬉しいなって思いました。ありがとう。さあ、もう一ついっちゃおうかな。静岡県にお住まいの最近ちとげ推し様よりいただきました。やったー。タイトルは質問。僕には昔遊んだことのある幼馴染の子がいるのですが、いいね、その子からこの前いきなり結婚してと言われました。おー、僕はいきなりだったので理由を聞いたところ、親と将来の話をしている時に寺族の人と結婚した方がいいと言われたかららしく、僕はいいよと答えました。ですが冗談かもしれないと思い、彼女に確かめたところ、結婚は本気だと言われました。しかもこの話を僕の親も彼女の親ももう OK を出しています。すごいこの場合彼女は僕の言い名付けというのでしょうか、教えてください。どうなんだろう。私でも気になって、そのあすみさんがゲストにいらしてくださった後に言い名付けの定義を調べたんですよ。そしたら自分の親とかもっと他の親族の方が結婚を取り決めたっていうのが、まあ一応定義らしくて、どうなんでしょうね。
この場合ってその最近ちとげ推しさんも OK だよっておっしゃってるから、なんかまあ普通に婚約というような気もするし、これがねちとげ推しさんがうよよって言ってたら許嫁っていうことにもなるんでしょうけど、難しい。でもこれめっちゃ急転同時じゃないですか。結婚が天から降ってきたって感じですよね。へえ、でもそうやっていきなり結婚が決まることもあるんですよね。私もあの知り合いの方が、まあ、もう結婚されて何年か経ってるんですけど、なんであの結婚することになったんですか、なりすみ教えてくださいなんて言ってたら、あの実は昔同級生だったんだけど自分が上京しててしばらく離れ離れだったんですって。であの久しぶりに地元に帰った時に再会して、いや実は昔あなたのこと好きだったのって言われて、いや俺も実は昔お前のことが好きだったんやってなって、でもうそこで終わりかと思ったら、相手の女性の方がでもなんかこうやって数年経って変わらないあなたを見て安心した、あなたはこれからもずっとあなたのまま変わらない気がするから結婚しようってその場で言われたらしくて、おでその方いいよってなったらしくて、でも今でも超ラブラブなんですいいよねそういうの羨ましいです。いやすごいですね、結婚ってそうやって決まることもあるから油断できないですね。はい、なんていう風なお便りを読ませていただきまして、今回お時間いっぱいです。皆さんありがとうございました。以上おしまい。ニテコイラジオ、一言ニテコイの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。先週できなかったの今週分に持ち越しということで、皆さんからもネタたんまりいただいております。ありがとうございます。今回はコミックス8巻からのシーンでございます。ちとげがバレンタインチョコを偶然ですね作ったくだりでございます。さあこの凄惨な光景にどんなセリフがつくでしょうか。東京都にお住まいの初アット春推し様よりいただきました。ひどい、誰がこんなこと、お前だーっていうツッコミも書いてありますけどね、ほんとお前だーですねちょっと居眠りしている隙にこんなことにみたいな感じもしますけど、いやーでもね、ちとげは自分料理上手だって思ってますからね本心でね、こんなことになるとは。さあお次も参ります。北海道にお住まいの匿名希望ですが様よりいただきました。チョコレートの隠し味にソースを使ったのが間違いだったかしらなるほど、そっか、どんな味になるんだろう。いやーでも絶対まずいよな、うわ、どうなんだろう。でもちょっと興味をそそられますね。これ罰ゲームとかにいいかも。あ、罰ゲームとかにいいんじゃないですか、そのロシアンルーレット的な。あ、面白そう。あ、ダメ、あのリソコイラジオではやらないでくださいねあーでも色もねソース茶色だし、多分混ぜてもパッと見わかんないかも。はい、まあ、こんなドロドロになっちゃったらあれですけどねさあお次参ります。京都府にお住まいのなおちゃん I love you 様よりいただきました。ありがとう。水35リットル、炭素20キログラム、アンモニア4リットル、石灰 1.5 キログラム、リン800グラム、塩分250グラム、硝石100グラム、硫黄80グラム、フッ素 7.5グラム、鉄5グラム、ケイ素3グラム、その他少量の15の元素、あと何が足りないのかしら。わあ、ホムンクルスできちゃうこれ好きですこのネタ大好きですこれはあの某鋼の錬金術師でも言っちゃってますけどのあのセリフですね。主人公のあの男の子があの人体錬成っていうその結果としてホムンクルスができちゃうんですけど、それであのいろいろと人体を構成するこういろんなね さっき私がいろいろあのタンパク質とかいろいろ言ってましたけど、そういうのを全部こう合わせて、ここから錬金術使って人を作るぞみたいな、そういうところのセリフですけど、はい、見事に錬成失敗してますね、ちとげ。さあ、お次はこちらです。埼玉県にお住まいのマルガリグラスイーズ様よりいただきました。
だるまさんがドロドロ。
これは私が前にだるまさんが転んだのお話をしたのを受けてのお便りですね。ありがとう。でも確かにこれでもいけますね。だるまさんがドロドロで10文字だから、これでやってもね、結局はゲームは成立するということで気が向いたらこれでやってみてください。さあ、お次はこちらです。神奈川県にお住まいのチームお留守番様よりいただきました。
沈まれ、静まりたまえ。さぞかし名のある山の主と見受けたが、なぜそのように現れるのか。
わーこのネタも好き。
これもまた他作品のネタですけど、
これも好き。某もののけ姫さんですね。あー、でもこれもなんか4文字のコーナーとかでできそう。まるまるまる姫みたいな、できそう。でもちょっとシナリオ作るの難しそうだけど、いやー、これは静まってほしいですね。なかなか荒ぶってますよ。ちとげのほっぺにまで飛び散ってますからね。さあ、お次はどんなかな。参ります。大分県にお住まいのこだわりの本棚様よりいただきました。
小見先生にベタ頼まれたけど案外簡単なのね。
いやー、ダメ、できてない。できてないよ、ちとげベタ。ダメダメダメダメ。
こう、なんだろう、この一言のコーナーでなんかアシスタントさんがすごい、なんかこうポンコツアシスタントさんみたいなネタが続いてますけどね。ちとげはアシスタントさんとしては失格でございます。ダメダメよ。さあ、お次はラスト。
長野県にお住まいのわたしたわし様よりいただきました。
おお、すごいわ。左手が光るだけと思ったけど、鉄を溶かすことができるのね。
あー、はいはいはい。前にその一言のネタで、オウムさんと絡んでたあの一言のネタがありましたけど、あれのネタの続きみたいな感じなんですね。
おお、すごい、よく考えてくださってる。でも、バレンタインなのに鉄を溶かして、それをプレゼントするのかな。
いやー、楽、
ご愁傷様ですっ、ね、て。まあ鉄分いっぱい取れますけどね、なんつって。さあ、ということで皆さんからたくさん一言のネタをいただいたところで、最後は私、遠山チェア、遠山チェアでございますよ、遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。
電子レンジでチンしただけなんだけど。
はい。これは私の実話にのっとった一言です。あの、電子レンジって簡単料理って言うじゃないですか、普通。なんか私やっぱり料理とことん向いてないみたいで、電子レンジ料理も全然できないんですよ。あの、なんか爆発しちゃうんですよね。あの、この間もう全然普通にあのお留守番してて、で母がその作っておいてくれたのをチンするだけだったんですけど、あれは煮物が爆発したんですよ。なんで、何がいけないというの。しかもこの間母が熱を出しまして。そうなんですよ、ママ坊が熱を出して、で熱に浮かされながら母は言いました。なお、お粥作ってって。え、私がお粥作んの、え、何言ってんのってなって、いやいや、そうじゃなくって、電子レンジでチンするだけのパックに入ったお粥があるから、あの器に移してチンするだけでいいからって言われて、で、まあ、説明はそのパックの後ろに書いてあるから、それで作ってって言われて、あ、それならさすがにできるよと思ってチンしたんです。そしたらなんかちょっとテレビ見ながらやってたんですけど、ポーンってして、はおってなって見たら、電子レンジの中がこうべっちゃべちゃになってて、へっへって。でも私ちゃんと読んだんです、2分って書いてあったんですよ。 そうちゃんと器にも移したし、ラップもちょっと半分開けてやったんです。でも分かったんです、原因は簡単だったんです。あのパックの後ろには600ワットで2分だったんですけど、うちの電子レンジは750ワットだったんです。うん、でもそんなのって気づけないですよね普通。え、気づける？え、見ます？だって
そんな電子レンジにワット数とかあるなんてそんな気にもしないし、だって業務用の電子レンジとか。
一言でした。偽物。
勝率3割3分3厘の私、遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。
今回は簡単だと言われている、瞬殺だと言われている、でもなんかそれってよく言われている気がする。でもそれで間違ってるからな、心配ですけど。最近全然台本にも、一期のラジオの時は少し台本にもなんか書いてあったんですよ、偽物のコーナー。でも最近もう一切合切書かれなくなって、私は不安な夜を毎日迎えている。さあちょっと別紙の方で、今回の、問題を見てみたいと思います。
偽物。発売が近づいてきた偽恋ブルーレイ &DVD1 巻、その商品情報の何かがおかしいです。偽物情報を一つ見つけよう。ざーっと見て違和感があればそこを指摘してください。全然わからなければ迷っても仕方ないかもって言われています。ほー、すごい普通に商品情報が載ってます。ちょっと、まあ、皆さんこの中に1個偽物があるから鵜呑みにしないように聞いててくださいね。いきますよ。ニセ恋第1巻、6月24日水曜日発売。ブルーレイ完全生産限定版7000円プラス税。 DVD 完全生産限定版6000円プラス税。うん、この辺は大丈夫でしょう、きっと間違えないでしょう。そして収録は第1話これからと気づいて、で第2話は因縁と勝負。1話はこれ合ってる気がする。1話は私お当番会だったから、すごいいつも以上に台本読んだし、この文字列には記憶がある。で第2話、因縁と勝負、これどうだったかな。でも割とでも内容にも沿ってるし、多分これはいける気がする。完全生産限定版特典、本編ディスクプラス特典ディスク。特典ディスクの方にはエンディングテーマ1、曖昧ヘルツ。あれ、曖昧ヘルツ、ひらがなで曖昧って書いてますけど、これ待ってミスプリ、それともこれが偽物。まあ落ち着け私。ちょっと続き読みますね。歌は桐崎千鳥遠山直子、小野寺小崎花沢香菜、津久見清志郎小松美香子、立花まりかあすみかなと書いてありますね。これは間違いない。でエンディングテーマトリガー、これも入ってます。これも絶対入ってる。タイトルも大文字小文字のバランスも間違ってない。トリガーの中にタイガーが入ってて、タイガーが大文字にちゃんとなってる。オッケー。で歌は津久見清志郎小松美香、これも大丈夫。でクリアケース仕様、特製ライナーノーツ&ジャケットイラストピンナップ。うん、多分そう。エンドカードピンナップ ×2、 オーディオコメンタリー。うん、8月16日開催スペシャルイベントニセ恋フェス2、チケット優先販売申し込み券入ってる。会場は舞浜アンフィシアター。大きい、知ってる。出演、内山航基、遠山奈央、花澤香菜、小松美香子、あすみかな、内山由美、さくらあやね、他合ってる。 DVD 通常版同時発売5000円プラス税。ここまで読んだ感じは普通になんか宣伝したなっていう感じなんですけど、もうすっごい宣伝しましたね今完全にこれね。でですよ、で偽物なんですけど、これでもこれ普通に言ったら曖昧ヘルツが
曖昧な部分はちゃんと漢字ですよねっていう感じなんですけど、
え、それでいいですか、それ。
パンパカパ
ーカバーバーバーバーバーバーバーやだー、すごく簡単です。ここ間違えるわけないじゃないですか。やだ、なるほど。あ、今回はすごく簡単だった。
いや、ってことはなんか次回難しくなる波乱の予感がしますけども、やだやだ、怖い怖い。ということで、まあね、皆さんニセ恋第1巻の方ぜひぜひお手に取ってみてくださいね。ニセボードでした。
妄想、趣味が妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。今回は私遠山 100% と言いますか、まあまあまあ、いつもね皆さんからいただいているネタプラス遠山の妄想 100% でお送りしていきたいと思います。でもなんか前回大月さんから設定いただいて思いましたけど、たまにこうやってスタッフさんからなんか設定とかいただいてそれを盛り込むのも面白いなって思いました。でそれをまた皆さんに当てていただくとか、あ、なんかまたやってみたいなって思いました。でも今日は遠山 100% です。さあ、設定の方はこちら、東京都にお住まいのイコリン様よりいただきましたよ。今日は春の大運動会、付き合いたてのタクヤとマミはクラス対抗リレーの順番を連続にされていた。タクヤは気合が入りすぎてバトンではなくマミの腕ごと掴んで猛ダッシュ。実はこれが初めての手つなぎだったのだが、タクヤは気づかないまま1位でゴールした。すごい設定ですね。その日の帰り道、2人は手をつなぎながら歩いているとマミがと、この後も書いてくださっているんですが、この後は妄想で楽しんでいただきたいと思います。それでは申します。タクヤくん頑張って、ほらあと少しだよ。
マミ
ー、タクヤくん、はい、あれ違う、あ、違う、もう一回もう一回、マミが先に走ってんのか。
タクヤくん、これバトン、
マミあと少しだ、頑張れよ。
後ろを振り向いてバトンを送るのを待って。
はい、タクヤくん、あ、ちょっとずれた、あ、腕つかまり、あーずれ、あー、タクヤくん待って、うわー、すごい引っ張られちゃうわ
マミから受け取ったバトンは俺が必ず1位で繋いでみせる。
よー、お二人さん、よー、ラブラブとね、熱いね。
へぇ、ひかしくんが見てる、たくやくん、たくやくん待って、恥ずかしいよ。
ひょーひょー、お二人さん、熱いね、いいね、そのままどこまでも、何、どこかわかんないけど二人でゴールインしちゃいなよ。
はぁ、恥ずかしい。
シュン、はぁ、帰り道、今日の大運動会のあの恥ずかしい思い出が頭をよぎる。タクヤくん、私恥ずかしいよ、恥ずかしかったよ。
ごめんマミ、俺もういっぱいいっぱいで全然気がつかなかった。
いや気づくでしょ、普通私の腕どんだけ無機質なのわかるでしょ。ほら触って、タンパク質、肌は皮はタンパク質でできている。これがバトッと見まごうほどの硬さですか、硬さなのでですか。うわ
ー、ね、マミ悪かったよ、ほら手つないで帰ろう。
うん、初めて手をつないだのが人前だなんて、もう私立ち直れないよ。
ごめん、代わりにマミのお願い何でも聞くから。
え、何でも
言うたな、何でも言うたな。
そしたらねえ、せっかくだからパン食い競争ごっこしてみない。
え、パン食い競争ごっこ、それって
ごそごそごそごそ、このパンを一緒に食べよう。
え、いいよ。
それじゃあよーい、どん、ほんほんほん、ほら、たくやくんも反対側から。
え、
競技だったっけ。
いいから私の言うこと何でも聞くって言ったでしょ。ほら、ほんほんほん、
はあ、顔が近い。このままだと、
はあ、はあ、顔が近い、顔が近い、はあ、はあ、ほげ
ー。はい、イコリン様からはこの後のパン食い競争ごっこしてみないというところまで設定いただいておりました。これいいですね。なんかこのシーズンならではっていう感じがしました。
いや
まあここでねパン食い競争ごっこをしていつも見たくチューしてほげーってなるのかと思いきや、その直前でたくやくんが耐えきれなくなってしまったわけですが、この続きは、終わりにの後に続く。以上、妄想でした。
終わりに来ました。おー、今日もいっぱい盛りだくさんだったな。あの、今日打ち合わせでいろいろとお便り読んでて、なんかね、私が方言とかがすごく好きだから、皆さんがこういろいろと地方ネタを送ってきてくださったりとかして、方言だったりとか、あとはこう特産品のこととか、あの今回は読まなかったけども、私はすごく楽しく読ませていただいてたんです。でふっと思い出したんですけど、私ニセ恋でイベントで5回賞回るじゃんってなって、全然このラジオで言ってなかったんですけど、そう、あの、なんでだろうね誰しもがすっこ抜けていて、台本にも書いてないし、スタッフさんにも言われなかったし、私もすっこ抜けてたんだけど、5箇所回るんですで、あの、早くもあの売り切れというか、あの皆さん、あのなんか申し込んでくださったみたいで、あのありがとうございました。今、このラジオの収録段階では名古屋と札幌が若干だけどちょっと余ってるみたいです。ただでも配信の段階だとどうかなっていうのはあるので、まあ、詳しくはちょっと店頭に問い合わせてみてくださいねという感じなんですけども、まあそんなこんなで、札幌でしょ、名古屋でしょ、大阪でしょ、あと横浜と秋葉原という5箇所を回らせていただくことになっておりまして、なのでなんかせっかくだから、その札幌とか名古屋とか大阪とか、そういう普段なかなか私が行けないところにお住まいの方とかに、これ食べたらいいよとか、これもし遊びに行けるんだったら見た方がいいよとか、そういう情報があれば、ぜひこのラジオに送っていただけたら、ぜひ富山もチャレンジして、でこのニセ恋ラジオでご報告できたらなと思っております。ちなみに私は名古屋でひつまぶちを食べる動画とても楽しみです。ということで、引き続き皆さんからメールお待ちしております。ではまた来週お会いしましょうというところで、ダーリンまたねのメールを選んでいきたいと思います。
今日は何が出るかな。
よし、これだ。ひょっ、おー、奈良県にお住まいのハッピーオレンジジュニア様よりいただきました。
明日お嫁に行く女性が父親に言うようにでお願いします。
おー、なんか切なげ。
では皆さんまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。
ダーリン、またね。
たくやくん、何恥ずかしがってるの？
だってこのままじゃマミちゃんと初めて手をつないだだけではなく、ファーストキスまでもが、いやでもまだ早いんじゃないか、付き合いたてだし。でもファーストキスって付き合ってどれくらい経ったらしていいものなのか、っていうかそんなこんなまだ日も照っているようなこの夕暮れの帰り道でいいものなのか。落ち着くんだたくや。
たくやくんごめんね、からかったりして。
え、俺今からかわれていたのでですか。
こんなところでパートキスはないよね。ごめん、今のはなし。
なんだ、ドキドキさせないでよ。
その代わり私もう一つお願いがあるんだ。 え、それって？もう一つ、たくやくんとしたい競技があるの。
それって…
このまま、手つないで、もっとぎゅーって寄り添って、お家まで、二人三脚で帰ろう。
あ、方言